こんにちは、宮地塾長です。いよいよ9月になったね、受験まで残された時間というのが限られてるわね。ここからの学習の積み重ねが最終的な結果を大きく左右するのはわかるよね。今日はこの秋から冬にかけての大切な学習の進め方について少し話をしたいと思います。9月っていうのは本格的な受験勉強のスタートラインだと考えていいですよね。夏の間にコツコツと積み上げてきた、基礎力、こういったものを、どういうふうに、結果につなげていくのか、まあ、ここからの3ヶ月間の取り組み次第でこの夏に積み上げてきたものが実際に花開くかどうかっていうことが変わってくると思うんだよね。まだまだ伸びるよ。とにかくまだまだ伸びるというふうに、まだまだいけるというふうに、まず自信を持ってしっかりとやることだよ ね。で、今も言ったように夏の積み上げをどう結果につなげていくかっていうことだよね。意識としてそういう意識を持ちたいよね。夏休みっていうのは基礎力を固める時期、ここからはそれを結果につなげる時期だっていうふうに、まあ、インプット中心だった学習からアウトプット中心の学習に切り替えていくのがこの秋の学習だな。知識を入れていくだけじゃなくて、問題を通してその、知識を、使えるようにしていく、解けるようにしていくっていうことが9月からの、学習の課題っていうことだよね。ただそうは言っても理科とか社会とかがまだ単元の学習が終えていないっていう人もいると思うんだよね。で、少なくとも9月の終わりまでにはとにかく、単元の学習を終えましょうね。まだ学校でやってないなんていうことを言うやつはいないとは思うけれども、とにかくもう受験に向けて、とにかく9月いっぱいに理科とか社会とかの学習っていうのはとにかく終えること、まず終えてない人がいたらばこれを最優先にして、やっていってください。とにかくもうインプットの学習は9月いっぱいってことだね。で、10月からはとにかくもう過去問演習です。まあ、早ければもう9月から過去問演習に入っていくし、まあ、例えば英語とか国語なんかはもうとっくに夏から入っていったりしてると思うんだけども、本格的にとにかく過去問に取り組んでいけるっていうのはもうこの秋から10月からっていうことだね。で、ここでちょっと話を、別の方に動かして過去問演習のやり方についてちょっと話をしていきたいと思うね。過去問を解くのは解くだけだと全く意味がないです。いいですか。で、まず解くにあたっても、大事なポイントがあります。必ず時間を計って解きます。で、10月ぐらい、9月10月にやるときには時間内に終わらなくてもいいんです。ただ終わらなくても時間を計ってどのぐらいオーバーしたのかっていうところ、解き切るまでどのぐらいオーバーしたかっていうことを計測して記録していくことが大事。それによってじゃあどのぐらいどこで時間をかければいいかってことの、ポイントが見えてくるはずだからと、今も話をしたけども必ず記録を残そう。次第の過去問って配点が不明なんで正答率のパーセントでいいですよ。全部で40何問あってそのうちに何問できたみたいな形でね。で、どこができてどこができなかったっていうことの、自分のメモも残しておきたいですよね。で、解く年数なんだけども第一志望に関しては過去5年分ぐらい、第二志望以下は、まあ、1、2年分で十分じゃないでしょうか。ただそうは言っても複数学部複数日程があると思うんだよね。同じ大学でも例えば全学部入試と学部の個別入試では結構全く違うわけで、まあ、その辺は自分で考えながら、まずとりあえず秋の段階では自分の第一志望の全学部入試と学部個別を解いてみてね、どっちが自分に合ってるのかっていうことを知っていくのも大事なのかもしれないね。とにかく日程ごとにしっかり解いていってほしいかなっていうところですね。で、解き終わったら解説を必ず確認します。まあ、例えば赤本なんかでね、解説が丁寧でない場合もあるんだけども、そういう場合は先生にちゃんと質問をしてしっかりととにかく解ける状態にしたいですね。例えば70分かけて問題を解いたらば、その2倍ぐらいの時間をかけて解き直しをしっかりやりたいなっていう、とにかく過去問の演習しっかりとやっていきたい。いいですか。さて、話元に戻して5つ目、暗記系の学習はとにかく毎日の習慣としてこの後も続けていってください。英単語、英述語、現代文単語、漢字、古文単語、理科や社会の一問一答問題、とにかくこういうのは毎日の積み重ねです。入試の前日まで、その前日というか入試の朝まで、入試に向かう電車の中までとにかくずっと続けましょう、ね、伸び続ける分野なんで過去問と並行して必ずこれは継続したいですね。それと秋から何回か模試を受けていくと思うんだけども、 模試は結果に対して一喜一憂する必要はない。もちろん志望校内順位とかを確認して、それによってモチベーションを高めるということは大事なんだけども、模試は基本的に力を測るものではなく、模試によって力を伸ばすものだっていうふうに考えてください。伸ばすためには間違えた問題をそのままにしないで、必ず復習して次に生かしていくということが大事だよね。それから、学校推薦型の、試験を受けていく、生徒もいると思います。学校推薦型だから、例えば基礎学力を問うための、英語だとか数学だとかの試験があったり、小論文があったり、面接があったりするよね。もちろんその準備はしっかりやんなきゃいけないけれども、その準備に忙殺されてしまって、一般試験に向けての準備ができなくなっちゃう。例えば一問一答だとか漢字だとか語彙の英単語英述語の学習がおろそかになっちゃう。これは本末転倒だからね。いいですか。学校推薦型を受けるとしても、気持ちは必ず2月の一般入試に向けて学習を続けていくことが大事です。学校推薦型っていうのは受かったらラッキーということですよ。とにかく最後まで戦える準備を怠らないことが大事だね。で、9月からどこまでを一つのターンにしておけばいいかっていうと、11月の末までを一つのターンとしましょう。なぜかっていうと、11月の末ぐらいになってくると、いろんな模試の結果も見えてきて、最終的ないわゆる自分の受験日程も固められていくと思うんだよね。と固まっていく中で、じゃあ戦略どうしていこうとかっていうことが考えられていって、もう一回過去問をじゃあ解き直していこうかっていうことが、出てくると思うんで、いいですか。だから一応この3ヶ月を一つのターンにして、今話をしてきたような学習を継続をしていくっていうことです。いい？長いこと受験勉強を続けてきたけれども、もう2月の、入試まであと本当にわずかになってきたんだよ、ね、だから11月の末までを一つの目安とすると、そこから共通テストを挟んで残り2ヶ月っていうぐらいなところになるからね。いいですか。そうそう、エンジン全開っていうところですよね。9月の声聞いたらもうスパートかけていく、ね、最後までとにかく走り切るように全力で学習に取り組んでいくっていうことです。もちろん塾では全力でサポートします。応援していきます。こっからだよ。頑張っていくぞ。